この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月7日土曜日に立石のウィメンズパルで行われました男女平等推進センター祭りパルフェスタ2026に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した葛飾区の日中の天気は晴れ、最高気温も16度ほどと心地よいイベント日和となりました。午前9時45分から開会式が行われ、日頃ウィメンズパルを中心に活動している団体の発表や展示、協力団体の皆さんによる物品の販売など、また午後1時から人権推進課の担当者が人権推進について考えてほしいという目的でセレクトされたアイヌの口承文学を初めて文字化した知里幸恵の生涯を描いたカムイの歌も上演されまして、多くの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。ではステージで手話ダンスを披露した手話ダンス愛の皆さん、出展していた皆さんにお話を伺います。
手話ダンスっていうのはどういうところが魅力ですか？
手話とあとステップを踏んで踊るところなんですけれども、100曲以上は練習しましたので楽しいですね。仲間もいっぱいいますので、そこがいいところかなと思います。
ここで練習を積まれてるんですか？場所としては。
そうですね、いつもお借りしてます。助かってます。
感動されてた方がいまして、もしやりたいって思ったらどうしたらいいですか？
こちらのセンターにでも問い合わせていただいた方がいいかと思います。
お店の名前からお願いします。
新小岩にあります手まりと申します。レジンチャームですとか、あとはハンドメイド雑貨を中心に販売しております。傘のカバー、あとはキークリップ、あとヘアピンなど本当に様々販売しておりますので、ぜひご覧ください。新小岩駅から5分の位置にありますので、ぜひお越しください。
清水元福祉館と言います。成果でクッキー、ドーナツ、あとマドレーヌ、ケーキがメインになっていて、あとは先ほどまで長ネギを売ってたんですけど完売してしまいまして。
皆さん長ネギどこで買ってるんだろうと思ってました
ここです、はい、100円で販売してです。結構すぐに売れていて、あと自主生産品でレジンの商品があって、あちらにもあるんですけど、そういったものを売っています。
こちらはどういったことを紹介しているコーナーになりますか？
高齢者総合相談センターでして、ご高齢の方のご相談の窓口になっておりまして、相談センターの案内などを置かせていただいております。
具体的にどういったサービスだったりがありますか？
高齢者向けのこうサービスがメインとなってまして、介護保険のこうデイサービスとかサービスのご案内だとか、あとは区でやっているような住宅の改修とか配食のサービスとか、そういったものをご案内させていただいております。
輝け共同作業所の輝け福祉会です。利用者の方が作ったクッキーとか、あとビーズとか、そういう雑貨類などをたくさん売らせていただいてます。葛飾区の細田にあります。
勝負園にあります葛飾のレッツエンジョイの障害者施設なんですけど、エプロンとか布で作った小物類で、だいたい500円から1300円ぐらいの間で職員が手作りしてます。あと利用者さんがクッションの綿を入れたりとか、そういったお手伝いをしていただいているので、あとは普通の受注作業を基本やって、でこういったイベントがあるとお邪魔させていただいてます。
新日本婦人の会っていうんですけど、もう日本全国の活動をいろいろしてる NPO 法人で、基本は各班があるんですね、区の中で。その班で活動をしている子組っていうんですけど、こうパッチワークとか絵手紙とか、あと憲法カルタっていうのがあって、それを使ってみんなで絵手紙を書きましょうっていう感じでやったものを飾ってます。あとは平和の写真を、これは毎回出してますね。
葛飾区の改装法の会のグループ名がここでやっています葉月会と言います。8月に始まったので葉月会というふうに会長さんがつけてくださいました。
たくさん昔のものがありますけれども、はい、いながら過去のことを思い出したりとかっていうことをされてるんですか？
今回は体験会ということで、各自の持ってる昔のものを寄せ集めとして展示して、ここで思い出される思い出をお話ししていただいたんですが、毎回展示 にするわけではなくってテーマが決まってまして、子どもの子の遊び道具を持ってきたりもしますが、他の映画の思い出とかいろんなテーマによって考えます。すごい黒電話からね、あそこにあります、五つ玉のねそろばんとかね、尋常小学校の教科書、それからの今あそこで盛り上がっているのがお裁縫のくけ台で、話題になったのがこの富山の置き薬がテーマ、
常備薬というか
常備薬がすごいお話のあれになってました。
この箱もよく残ってましたね、すごい、
もうあるとこにあるんですね。他の方がお話しされたことを自分はその時思ってなくても、あ自分もそれあったなってこう思い出してくるんですね。それが脳の活性化につながっていて、他の人の話を聞くだけでもすごくいい効果楽しいし、時代も年代も違うので戦争のことをご存知の方の話も聞けますし、体験してない私たちからすると学ぶことが多いです。大先輩ですから出てきてくださっているのですごくありがたいです。
世代が全く違う方
々、だから遊び方一つとってもね違ってるし、でもそれでも楽しく盛り上がるのでもっと皆さんに知ってほしいんですが、なかなかねお話しするのが苦手っていう方が多いんですが、いや聞いてるだけでもね楽しんでぜひおすすめしたい。
赤い風船、今日は花がテーマだから、花をメインに作ってます。で、あそこエレベーターの方ポップコーンを作って、
そこにあったお花も綺麗でした。入り口のところに
あそこもちょっと寂しいから、なんかあったらいいかな。で、お一つお持ちください。賞味期限短いですけど。
お子さんたち来たらみんな欲しがっちゃう。
子供さんは最近来ない。
そうなんですか。ご家族に連れられてくる。小さい子とかで教育の日だから小中学生はほぼ来ない感じでちょっと残念なんですよ。
里親の展示を行ってます。コネコップのけん玉を作れるので、
里親になるためにちょっとハードルが高いかなっていう印象があるんですけれども、どういったところ工夫されてたりしますか。
私は児相さんと一緒にやっていて、私は里親支援専門相談員っていうちょっと施設でやってる立場のものなんですけど、里親さんを地域で孤立させないように定期的に訪問したりとか常に相談を受け付けて、地域全体でお子さんを養育していきましょうっていう形を作ってサポートしております。
アトリエ花勝負、アウト勝負ので、取り扱っている商品は主にビーズ製品で、ビーズを使ったアクセサリーやストラップ、あと紙ゴムなどを販売しております。
色とりどりですごく綺麗ですね。
はい、ありがとうございます。皆さん頑張って長い時間かけて、細かいのとか何点かあるんですけど試行錯誤して皆さんに手伝っていただいてます。
一粒一粒が本当に細かいじゃないですか。大変ですよね。
目がなかなか細かく見えないって方とかもいらっしゃるんですけど、それでも根気強く最後まで自分で一つを完成させるっていうことに取り組んでいただいて頑張っていただいてます。アートショーバー地区センターの1階に場所をお借りして置いてあります。受付の窓口の方にも少しになりますが置いてあるので、ぜひ見ていただけたらと思います。
葛飾区の奥道1丁目にある障害者施設事業所なんですけど、その中にピエトンカフェとしてパン工房を置いております。こちらでは障害者の方が作ったパンを販売しています。あとお菓子とかもあるんですけど、
種類がすごく多くてパンも何種類ぐらいありますか。
ちょっと今日全部持ってきてるわけではないんですけど、今日20種類ぐらいはあるかなと思います。
おすすめの商品ぜひ教えてください。
ジャパンカップとかに出させていただいたチョコとイチジクのかくれんぼというパンがあるのと、あと以前取らせていただいたくるみシナモンとかもありますので、そちらがおすすめとなっています。
葛飾社会福祉会です。社会福祉士の集まりで、葛飾区でお住まいになっている方とか勤めている方が対象になるところで、それで普段私たちは定例会とかで勉強会などをしまして、力をつけるっていう形で活動していることが多いです。いろいろなところに勤めている方がいらっしゃって、青年貢献制度の担当している人でしたとか、あとは施設とか、あと地域包括支援センターのにお勤めの方が多いかと思われます。今回は青年貢献制度の相談の窓口をやってまして、青年貢献制度のご説明だったり、あと日々困っていることとかがあれば、ちょっとご相談乗らせていただいて担当の窓口に結びつけるっていうような形でやらせていただいています。
葛飾区厚生保護女性会、日頃活動にご尽力いただいている方の心のこもった手作り作品がたくさん展示されておりまして、ぜひお手に取ってお買い求めいただきたいと思います。
具体的にどういったものがありますか？
まず手作りの毛糸を使って編んだキッチンたわしっていうんですかね、そういうのとか、あとタンスに眠ってるネクタイをほどきまして、ネックレス作りとか、そういうのを一生懸命取り組んでまいりました。
この会自体はどういった活動をされてるんですか？
いろんな事情があって、刑務所とかから出てきた女性の心の拠り所になれるような、私たち直接はその方たちとはお会いすることできないんですけど、こういった気持ちの手作り作品を、収入を得たものを、ね、保護団体とかに寄付させていただいたりとか、そういった気持ちを表している団体です。
会の皆さん大体何人ぐらいいらっしゃいますか？
300名ぐらいですね。
活動に参加したいと思ったら、どのようにすればいいですか？
案内書を受付で渡しまして、ぜひご入会いただいて、年間1000円でして、1ヶ月にするとジュース1本も満たらない金額で、明るく安心した街づくりにみんなのお力でやっていくことができますので、ぜひご協力をお願いしたいです。
葛飾区重症心身障害児者を守る会です。
今日はどういったものをご用意してますか？
今日日用品バザーをいろんな方に提供していただいて、それを販売して活動に使う運営資金にしてます。
どういったことを中心に活動されてますか？
葛飾区内、近隣もちょっと入るんですけど、医療的ケアが重い方、人工呼吸器とか気管切開の方、子どもたちの親の会で全国組織になってて、全国重症心身障害児者を守る会で、東京は東京都重症心身障害児者を守る会、その下部団体で葛飾区重症心身障害児者を守る会っていう組織になってまして、地域に根ざして子どもたちを理解していただいて、社会資源を活用して子どもたちが安心して暮らせるような活動をしてます。福祉だけじゃ収まりきれない子どもたちがいるので、そこを医療と絡めて、地域でやっぱり安心して生活できるように、で楽しいこともできるんだよっていうことを地域にアピールして、いろんな学習会をやって、いろんな方たちに声をかけて、こういう子どもがいるんだよっていうことを知っていただきたいっていうのがまず第一歩で、知っていただいてどういう支援が必要なのって声をかけていただいて、いろんな活動の幅が広がるのかなと思っています。
やっぱり知っていただくことが一番で、
一番ですね。なかなかこの重心っていう子どもたちは人数が少ないので、どうしても隠れちゃう部分があるんですけど、こういう子たちも地域で暮らしてるんですよっていうことをお伝えして、じゃあ地域の方に何が支援が必要なのって声かけていただいて、そういうつながりを作っていって、子どもたちが豊かになるように、そういう活動をしていきたいと思ってます。
ひまわりの会です。
今日はどういったものをご用意してるんですか？
小さなお財布と猫のぬいぐるみ、なんていうのか、カーテンにちょっとかけるような、あとバッグ類あったんですけど、ちょっと売れちゃいました。あと巾着みたいな感じ。
葛飾短歌会です。年に何回か集まって先生を頼んで来てもらって講義を受けてる。
短歌の魅力ってどういうところにありますか？
言の葉じゃないけど、言葉が昔の人は素敵な、ね、光る源氏じゃないけど、あの世は良かったな、豊かで良かったんじゃないかなと思うくらい、そんな感じの歌が書ければいいなと思って。
これ皆さんご自身で書かれたものですか？
書いて持ってくんで、みんな
達筆ですね。綺麗です。
こうやって見ると男の人の字は達筆の人が多いわね。仮名の方が難しいんですよ、漢字よりもね。日の葉や梅雨にきらりと陽光が、心嬉しき退院の朝。入院してね、待ちに待った退院の日に、ちょうど朝日が柿の葉に、梅雨が、それがキラッと太陽が、それがすごく嬉しかったっていうことが書いてある。
当たり前のことがやっぱり退院すると素敵に見えますよね。短歌の魅力ぜひ教えてください。
自分に問いただす、要するに何も考えないで生活をやってるけども、短歌やろうと思ったら見なくちゃいけない、自分に感じなくちゃいけない、そういうのを感じたくて始めました。だから 本当にまだまだ分からないこといっぱいなんだけど、でもね、歌を作るお友達に会えたとか、そういうのも自分の成長になるし、心が豊かになるかしらね、楽しいです。
今の聞いて私すごく自分が反省しなきゃって思いました。自分のことね、見直すっていうの大事です ね、
ね、だから自分自身の楽しみのためだと思ったら、私はそう思ってやってます。
続いて来場していた皆さんにお話を伺います。
何きっかけで今日お見えになったんですか？
お目当てはね、太極拳を私やってたんですけど、最近やめたんですよ。でもまた始めたいなと思って、どんなもんだろうなと思って見に来た。フラダンスも興味があるんですけどね。
太極拳ってどういうとこいいってあります？
その全然知らなくて、全く何も知らないで入った時にすごく上手っていうか、綺麗に流れるようにやるとか、全然わからないのに、もう見ただけで、あの人はすごく、あの動きはいいね、綺麗だね、上手ねって思ったんですよ。でもね、いろいろ種類があったり、あとは剣を持ったり扇を持ったりとかして、だけどそれが種類がすごく多くって、覚えきれなくてやめたきっかけっていうか。でも上手な人の見るのはもう本当に、わあすごい綺麗だなっていうかね、思いますね。
この会の手話ダンスのパフォーマンスのあれやってるんですよ。その方と一緒に別の関わりがあるので、私はいつもこの人に誘われて一緒に来てます。ボランティアで何十年も前からやってるのは知ってたけど、舞台を見るのは初めてだったんです。3年前ね、誘われて、その時にね、音楽も良かったんです。私涙流して泣いちゃったもんね。感動しました。私、
いや、昔はね、やってたんです。懐かしい、昔懐かしい人たちが踊ってくださる。そう
そうそう、昔の仲間だって。
一緒に昔は、私もここでやらせてもらいました。楽しかったです。
また始めたりとか。
もうね、やりたいけど、年だからもう覚えられない。
以上、3月7日土曜日に立石のウィメンズパルで行われました男女平等推進センター祭りパルフェスタ2026に波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。パルフェスタの今回のテーマは、つなげよう、多様な社会へ。誰もが生きやすい社会を実現するためには、性別、障害、年齢、国籍などの様々な違いにとらわれず、個々を一人の人間として尊重し認め合う社会の推進が必要です。私は、何事もまずはお互いを尊重して認め合う、リスペクトが大切だと思っています。一人でできることには限りがあります。社会があり、様々な人がいてくれることに感謝して、私も社会の一員としてしっかり私のできることに努めたいと改めて感じました。今回お伝えした様子は、葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は3月16日月曜日にテクノプラザ葛飾で開催の2026南葛 SC キックオフカンファレンスにお邪魔する予定です。お楽しみに。